パート1。ウェブ業宅記事より、世界医薬産業の犯罪。より音声読み上げ。パート1。詐欺師の競技。を、を作るのは誰か。今日の薬品市場の状況は言語道断。悲劇的でさえある。政府は製薬業界が無用の薬を市場に溢れさせるがままに任せている。彼らに言わせれば動物実験によって、それらの薬の有効性、安全性は十分にテスト済みだという。しかし、これは詐欺である。しかも政府公認の詐欺である。というのは、薬のメーカーも、それを認可する政府も、動物実験などは元来全く無意味なものであるということを百も承知しているからである。それでありながら、新薬の発売に先立って、一応動物実験さえ経ておけばその薬の副作用が隠蔽不可能という段階にいた。でも、必要なテストは全てクリアした。法律には反していない。と言い訳ができるというのが本音なのである。しかし、この法律、なるものを作らせたのが、実は自分たち自身なのだということは、メーカーも政府も、お首にも出さない。実際に立法に携わる人々は医学の専門知識など持ち合わせておらず、立法の際、最終的には医学専門家、と呼ばれる人々の意見に従わざるを得ない。ところが、この専門家というのが誰あろう。薬メーカーの代理人なのである。しかも、これらの代理人は政府の保健機関と密接なつながりがあり、両者が同一人物である場合さえある。一般には、立法者とは全能者のごとく考えられており、彼らを陰で思いのままに操っている専門家の存在はあまり知られていない。レダリー研究所医学研究部長、ジェームズ・D・ギャラハー博士がこの現状を憂いて次のように述べたことがある。基本的問題点の一つが、動物実験に対する非科学的先入観である。動物実験は科学的根拠に基づいて行われているものではなく、法律的意図に沿って行われているのであり、薬の人間に及ぼす影響を予測するという観点からは無意味なものである。すなわち、我々の研究そのものが無意味なものかもしれないということである。1964年3月14日、アメリカ医師会誌。実際、医薬探求の試金石として動物実験を義務付けてきたこの医学専門家と呼ばれる集団は、利潤追求に溺れ、人類に多大な害毒を及ぼしてきた、史上最大最悪のペテン師集団なのである。今日、この主張に同意する医療関係者が増加しており、本書の目的も、この主張を論証することにある。迷信。自分でペットや家畜を飼ったことのある人にとって、経験から知ったにせよ、獣医から教えられたにせよ、人間用の薬をそのまま動物に与えれば死ぬことがある。ということは常識にさえなっている。これは何を意味するのだろう。動物の体は人間の体とは異なった反応をする。それゆえに人間に効く薬であっても、動物には害を与える場合がある。ということを意味しているのは明らかだろう。しかし、この常識を十分にわきまえているはずの人でさえ、ひとたびマスコミの手段にかかればすっかり騙されてしまう。金権支配下にあるマスコミの大宣伝に乗せられて、新しい薬が何らかの形でテストされなければならないのなら、私自身がモルモットにされるよりは動物を使った方がいい。などと言い出す始末なのである。しかし、この一件、人道的とも見える言い分の根底には二つの大きな誤りがある。第一に、新しい薬が必要であるという思い込み。第二に、動物実験で満足な情報が得られるという思い込みである。この二つの誤った思い込みは、組織的洗脳過程を通し、人々の頭にしっかり植え付けられた一種の宗教的教義というものは、議論の対象とはならないなのである。この教義は、まず家庭で論理的思考が芽生える以前の幼い頭に叩き込まれ、やがて学校で、その後はマスコミによって植え付けられるのである。目の前には様、 ざまな反証が上がっているにもかかわらず、多くの人はすでに植え付けられた信仰。迷信。に固執する。それは中世の人々が、聖水の治癒力を信じたり、魔女狩りを正当化したりしたのと同様の頑固さである。しかし、現代の我々の過ちは中世の人々の過ちよりはるかに明々白々であろう。動物で得られたデータはすべて人間にも完全に適応しうる。毒物あるいは悪条件を用いた動物実験は人間のための毒物学及び衛生学に完全に適応しうる。また毒物に関する研究は地球上の見地から見てすべて人間に応用しうる。これはクロード・ベルナールの言葉である。ベルナールは動物実験を基礎とする今日の薬研究の先駆者であるが、1865年に上司されたその著書、実験医学序説の中で上記のごときばっかげた論を展開している。実験医学序説は、今日、その誤りを立証する証拠が急増しているにもかかわらず、未だに現代の公的医学の原点とされ、医学研究者と呼ばれる人々のバイブルとさえなっているのである。現在、アメリカでは科学という言葉は研究の意味を持つらしい。しかし、科学の本来の意味は知識である。その原義において今日の医学は科学ではないと言えるだろう。今日の医学は偽りの教義に過ぎない。それは、科学工業界とがっちり手を組んだ医学権力が大衆に無理強いしてくる教義である。アメリカに限らず、すべての先進工業国において状況は同じなのであるが、その無理強いの手段がどのようなものであるか、またその手段が合法的か否かなどは問題にもされない。その上、この権力、グループの目標とするものは、国民の健康などではない。健康は国民から多額の金を絞り取る口実として使われるに過ぎず、真の目標は自分たちの富と力の増大なのである。この点については後の章で詳しく述べることになるだろう。真の科学は、自由な情報提供と、異なった意見の交換が前提である。ところが今日の医学界にはこの大前提が存在しない。もっとも、これまでも公的教義に対立する見解を口にする正直で勇敢な医師がいなかったわけではない。例えば、医学界が癌をネタに金儲けを企んでいるという事実を暴露したり、ある種の予防注射の集団接種は医薬業界の営利主義の産物だと公言したりする医師もいた。が、これらの勇敢な医師たちは、皆、すぐさま口を封じられたり、医学界への参加を拒否されたり、これでなぜ、学会発表の数ヶ月も前に発表原稿を提出して、おかねばならないかがお分かりになるだろう。二度と有力発言ができないような低い地位に左遷されたり、果ては医学界から完全、追放の浮き目に合わされたりしてきたのである。この、医学界にのさばる様々な形式の検閲についても後の章で再び検討することにしよう。医学権力が古代宣伝と並行させ、このような組織的検閲を行っているため、前述のギャラハー博士や次に引用するモーデル博士などが、たまに歯に衣着せぬ爆弾発言をしたとしても、その声はすぐに闇に葬られ、二度と日の目を見るチャンスが与えられないのである。205000種もある薬。タイム。氏がアメリカの薬学第一人者の一人。と評したコーネル大学医学部のウォルター・モーデル博士がすでに20年以上も前に、臨床薬理学と治療学に次のように書いている。一体、いつになれば我々は薬が多すぎるということに気づくのだろうか。現在使われている製剤は15万をくだらない。その上、毎年約15000の新薬が市場に現れ、12000が消え去る。正直なところ、これだけの数の薬に見合うだけの病気などないのだ。目下、最も有用な新薬といえば、他の薬の兵、害を軽減する薬ということになろう。タイム。1961年5月26日。 この記事から24年経った現在、全世界の市場に出回っている薬はさらに増え、なんと205000種類に上っており、それに伴って新たな疾病の種類も増加している。つまり今日の人類の課題は、新しい薬の開発ではなく、思い切った削減なのである。薬が減れば自動的に病気も減るだろう。我々は自分の肝臓や腎臓、肺、心臓などを健康に保っておく方法を知っている。我々が知らないのは組織的洗脳のせいで、魔法の薬が効かないばかりか、かえって体の機能を悪化させるという事実なのである。アメリカ食品医薬品局 FDA によれば、1978年にアメリカ国内で病気を治す目的で飲んだ薬の作用で150万人が入院する羽目に陥ったという。また、全入院患者の約 30% は病院で受けた治療によって、もっとひどい病気になったという。毎年14万人ほどの人が、薬が原因で死亡しているという統計もある。今日、北アメリカで最大規模のビジネスは食料品の製造流通業であるが、それに次ぐ第2位が医療ビジネスである。これは先進工業国であればどこでも似たり寄ったりの状況だろう。薬の多様や高価な治療法を奨励する健康保険制度によって、国民を手厚く保護し、お人よしの貧困階級からさえも税金を通し巨額の医療費を購入とって、ビッグビジネスはその懐をたっぷりと潤しているのである。医者はストライキをせよ。1973年にイスラエルで29日間に及ぶ医者のストライキが行われたことがある。この間、イスラエル国民の死亡率が空前絶後の低さであったという事実は、決して偶然とは言えないだろう。エルサレム埋葬組合が発表した統計によれば、このストライキ中に行われた葬儀の数は普段の半分近くにまで減ったという。1976年11月のコロンビアでも同じことが起こった。首都ボゴタで52日間もの医者のストライキが行われたのであるが、カトリック教会関係者の話では、この8週間のボゴタでの死亡率は 35% 減少したという。コロンビア葬儀組合もこの事実を認めている。同じような現象が、数年前にはカリフォルニア州で、また78年にはイギリスで起きている。医者が本気で人々の長生きを考えるのなら、ずっとストライキを続けて、釣りにでも出かけてしまった方がいいだろうと、自身医師で医学の異端者の告白の著者であるロバート・メンデルソン博士が語っている。とは言うものの、今日ほど高い医療水準の恩恵に良くしている時代はないという大多数の人々の信仰に揺さぶりをかけるのは容易ではない。彼らはすでに徹底した洗脳を受けているため、どんなに、本当はそうではないのだ、と説かれても、聞く耳を持たないのである。人間と動物。たった 2g のスコポラミンで、人一人を殺すことができるが、犬や猫はその100倍量にでも耐える。学名アマニータファロイデスというキノコは、たった一つで人間の家族を全滅させるが、最もポピュラーな実験動物であるウサギにとっては健康食品である。また中毒患者が2週間もかかって数量のアヘンを、ハリネズミは一口で食べても平気だし、その上、その毒を、一連隊の兵士を毒殺できるほどの量の生産で洗い流すことができる。ヒ素は、かつて人間が毒殺用に好んで用いた薬品である。が、羊はかなりの量であっても平気で飲み下してしまう。モルヒネは人間にとっては麻酔剤であるが、猫やハツカネズミにとっては興奮剤である。一方で我々の大好物のアーモンドがキツネには毒。パセリはオウムには毒。そしてあの貴重なペニシリンは、ウサギ同様ポピュラーな実験動物であるモルモトを死に至らしめる。のである。例はまだまだいくつでも挙げられる。しかし、ここに挙げただけでも新薬の実験台として、動物ほど当てにならないものはないという事実を説明するには十分だろう。そもそも、その新薬が不必要なものだというところがより基本的な問題なのだが。もちろん、保健機関や研究者たちもこの事実は十分承知しているのである。 それでも彼らは、マスコミや一般大衆に向かって、お決まりの脅し文句を突きつける。皆さんの子供さんを使って新薬をテストしても構わないのですか？しかし、実はすべての新薬すべての合成物質は有害である。は今も、あなた自身そしてあなたの子供さんを使ってテストされ続けているのである。なぜならば、くどいようだが繰り返させていただく動物実験では、言い訳以外、何の回答も得られていないからである。いや、もっと悪いことには、人体への影響というか漏れに関して、は間違った答えへと、ミスリードする。この法則に例外はない。実際のところ、薬害は今日増加の一途をたどっているが、動物実験による安全テストが強制される以前には存在しなかった。薬害問題は動物実験普及の産物と言うべきだろう。薬の押し売り。今日の医者のほとんどは、故郷脅しの神秘的なネーミングで続々市場に参入してくる新しい合成薬品なくしては、医者としての仕事をやっていけないのではないだろうか。ところが、彼らが医学校で学んだ薬理学の知識といえばほんの限られたものに過ぎない。というのも、古い薬にとって変わる新薬が次々と市場に現れ、その交代があまりにも頻繁であるため、医学校の教師自身が新しい薬の知識に追いつけないからである。医者がプロとしての技術を学習し始めるのは、医学校を終えて患者との実際の接触が始まった時点である。それと同時に、生涯ずっと続くことになる薬理学の勉強も始まる。この時、医者への薬理学教育を施すのが、薬品会社のセールスマン、そして洪水のごとく送り届けられるパンフレットなのである。セールスマンは金ペンや、カモ漁への招待といったプレゼントを携えて医者を定期的に訪問し、新薬のサンプルを山のように置いてゆく。そしてその代償として、新薬を患者に試してみた結果のリポートを要求するのである。これを見ても、実験室内でのテストが何の意味も持っていないという点は明白であろう。若い医者は、医学校の教師から医学教育を施されるのではない。教師たちの知識ときては、何年も昔の古いものなのである。彼らを教育するのは製薬会社の強引なセールスマン連中である。ところが製薬会社の目指すところは人々の健康ではない世の中が健康な人ばかりになれば薬品工業は潰れてしまうではないか。目標は会社の利益の増大に尽きる。薬に添付されてくる説明書を読んだ医者は、それが人間の病気に関する専門家によって書かれたものだと思うだろう。ところが実際には、病人など全く見たこともない動物学的知識しか持たない人間によって書かれているのである。この事実を知っている医者はほとんどいないだろう。いずれにせよ、その事実を知ると知らざるとに関わらず、多くの医者は頼りにできる新薬を常に手元に置いておくことだけで満足してしまうらしい。サイエンスダイジェスト。市の1980年1月号で、小児がん専門医療クールインポシェドリー博士がこの点に関し、率直すぎるとも思える告白をしている。手の施しようのない癌に侵されている子供と付き合うとき、化学療法剤の数が多くあるということは、医者にとっては非常に助かるのである。試すことのできる新薬が常に手元にあるということで医者は落ち着きを取り戻す。すなわち、使える薬の種類が多いということは、何もできないというフラストレーションを減少させるのである。癌に侵されている子供と付き合う。という部分に注目していただきたい。癌そのものとは付き合うことができない状態。それをポシェドリー博士はごく正直に手の施しようのない。と述べているが、すなわち不審なのである。しかしありがたいことに、まだ無効性も有害性も証明されていない新薬がどんどん開発されるので、医師は、癌の子供やその親に少なくとも何か新しい手を打っている。という印象を与えることができるのである。営利主義の製薬会社は、大衆をも医師をも組織的にミスリードし、医師を自分たちの組織の手先に使っている。この事実に、医療過誤裁判というショックを与えられるまで気づかない医者もいるようだ。多少古い話になるが、1975年6月9日号のタイムによれば、かつては稀だった患者からの医療過誤の訴えが、 最近急増したため、高リスクの専門医の保険の掛け金が急騰しており、例えばカリフォルニア州では1年のうちに5377ドルから22704ドルにもなっているという。動物実験では安全だとされた薬を人間に使用した結果の薬害が急増しているという現実を知れば、保険金が跳ね上がるのも当然だと言えよう。本書では、薬害の実例を網羅することはできない。ここで、氷山の一角に過ぎないが、いくつかの例を挙げてみよう。合法的大量殺人。1971年イギリスで、安全な鎮痛剤だとされているパラセタモール服用が原因で、1500人が入院した。さらに、その1500人のうちかなりの人数が入院中の処置によって症状がさらに悪化した。同じ頃アメリカでは、オラビレックスによる腎臓障害で死者が出、MEL29 は白内障を引き起こし、メタクロアによる激しい精神障害が誘因で少なくとも366人の死者を出した。ただし、これは主として殺人や自殺による死者である。ドイツのサリドマイドは、少なくとも1万人の奇形児を誕生させた。これはその後急速に数を増すことになる、模様式形成。薬品の最初のものだった。皮肉にも、その種のハプニングを防ぐための安全面として動物実験が義務付けられて以後、模様式形成薬による奇形児の数が劇的に増加しているのである。60年代、全世界で3500人の喘息患者が原因不明の伝染病で死亡したが、その原因が、イギリスで製造された気管支菌弛緩薬イソプロテレノールのエアゾールスプレーだったことを、1972年になって、ジョンズ・ホプキンズ病院のポール・D・ストーリー博士が明らかにした。スチルベストロールは若い女性に癌を起こした。1975年秋、イタリア保健省は、抗アレルギー剤であるトリレルガンをウイルス性肝炎の元凶であるとして没収した。その何年も前に、研究者たちは肝炎撲滅を宣言していたのであるが、かえってその後じわじわと増え続けていたのは皮肉だった。76年の初め、スイス&社のサルボクシルワンダー研究所は、自社のリュウマチ薬フラマニールを回収した。意識障害を引き起こすことが明らかになったためである。その数ヶ月後、イギリスの ICI が、強心剤エラルディンの犠牲者ないしは、その遺族、に保証金の支払いを開始したと発表した。エラルディンは、7年間に及ぶ徹底的実験室内テスト、つまりは動物実験、を経て、市場に出されたものだ。というのが ICI の言い訳だった。動物実験は、この毒薬に安全の太鼓判を押していたにもかかわらず、目や消化器系にひどいダメージを受ける人間の被害者が続出し、多数の死者まで出たのである。77年夏、スイスの多国籍企業チバワイギーは、それまで18年間も糖尿病の薬として通用させてきたフェンフォルミンを、アメリカ市場から撤収せざるを得なくなった。副作用で、毎年1000人もの犠牲者が出ているという事実を隠し、仰せなくなったためである。ところが、この報道の後も、ドイツ保健省は、自国の製薬会、社には救済の手を差し伸べた。78年7月1日まで1年間の猶予を与えて、この致死性のある糖尿病薬の在庫層に便宜を図ったのである。国民の健康よりも、企業の利益が優先された典型的な例と言えよう。78年12月23、24日付、インターナショナルヘラルドトリビューン。が、ドイツ、高コレステロール剤を禁止。という見出しで、次のような記事を載せた。心臓麻痺予防のため、中年男性が多く用いているコレステロール合成抑制剤に、死亡例も含む重大な副作用があるという研究結果が公表され、近く西ドイツで禁止される。アメリカでは、この抑制剤クロフィブラート商品名アドロミド S は、現在45万人の男性、29万人の女性に処方されていると推定される。西ドイツでの禁止は1月15日発行し、クロフィブラート含有の薬剤を販売している24の企業に適用される。イギリスの ICI では、この禁止は医学的に不当だとして抗議の構えを見せており、西ドイツ政府に対する訴訟も検討しているという。今回の禁止の原因となったリポートによれば、 クロフィブラートの長期使用者は、対象群の非使用者に比べ、心臓麻痺で死亡する率が低いとは言えないという。一方で、クロフィブラート使用者は、主に肝臓、胆のう、膀胱、腸のがんをはじめとする他の病気による死亡率がはるかに高いという結果が出ている。冒点著者。79年9月11日、アメリカ上院保健省委員会において、医師とベリウム中毒経験者が意見を述べた。それによれば、ベリウムには、ほんの少量でも中毒を起こす可能性があるという。成人人口の 15% 以上が精神安定剤として常用している薬だけに問題が大きい。中毒になってしまった患者がベリウム使用をやめる際には、ひどい禁断症状に苦しめられたといい、医師が最初に処方したとき、その潜在的習慣性について一言も触れなかった点に、強い不満の意を表明した。プレルディーン及びマキシトンは本来、覚醒剤であるが、食欲抑制剤としても使われていた。しかし、心臓及び神経系統に重大なダメージを与えることが分かったため、現在は市場から回収されている。不眠症の薬であるバルビツベートネンブタールその他、は長期にわたって使用するとかえって不眠症がひどくなることが分かっている。精神安定剤であるプロナップ及びプラキシンは、南アフリカで多数の乳児の死因となったため、70年には市場から回収された。鎮痛剤であるフェナステチンは、少しずつ姿勢を変え、200種もの商品名で販売されていたが、つい最近、アメリカ市場から姿を消した。腎臓の機能を破壊し、腎臓腫瘍の原因となり、さらに赤血球を破壊することが分かったからである。アミドピリンも鎮痛剤であり、160種以上もの製品に含まれている。これは白血球減少などの致命的ダメージを起こすことが知られている。すでにかなりの国で回収されたが、まだ扱われている地域もある。吐き気や乗り物酔いの薬、マルツィンも、深刻な害を特に子供に与えるため、スイス、イタリアをはじめとする多くの国で71年、回収された。高圧ダイルセルピンは、女性の乳がんの発生率を3倍に高める。また、脳腫瘍、膵臓、子宮、卵巣、皮膚などのがんの発生率をも高め、さらに、悪夢及び本症状を引き起こすという事実はよく知られている。白血病の薬メトトレキサートは、口腔内の潰瘍、腸壁穿孔を伴う消化器官の出血、重度の貧血などを起こし、癌性腫瘍を発生させることがある。血液の癌と言われる白血病の治療薬として用いられていたウレタンは、現在ではかえって、肝臓、肺、骨髄などの癌を起こす可能性があるとされている。また別の白血病の薬ミトーテンは腎臓リンパ腺の壊死を起こす。抗がん剤として宣伝されているシクロフォスアミドシクロフォスファミドとも各商品名エンドキサン使用の偽製薬は肝臓や肺に始まる全身的な壊死を引き起こし、患者はがんの進行によって死亡するよりずっと早い時期に薬の作用で死んでしまう。これは抗がん剤と称する薬のほとんどに当てはまる。結核用抗生物質イソニアジドは肝臓壊死を引き起こす。同じく結核用抗生物質カナマイシンは聴覚を侵し、腎不全を起こす。チフスの治療に用いられる抗生物質クロラムフェニコールクロラマイセジンは、骨髄損傷、重度の貧血、さらには致命的な心臓血管虚脱などを起こす。下痢止めであると同時に便秘薬でもある。ビスマス層炎は、フランスを例にとると、74年以来の中毒患者が1万人。そのうち少なくとも28人は死亡し、脳障害の報告例も多い。多くの下剤に含まれているフェノールフタレーンは嘔吐、タンパク尿人障害を示唆。精神錯乱、そして死につながる。期待外れの奇跡の薬。という記事が、81年1月14日付のインターナショナルヘラルドトリビューンに載り、13年前にアメリカで医師たちが大量にクロフィブラートを処分し始めた理由をこう説明している。クロフィブラートは、現代人にとり、好きなだけ食べて健康維持、という一挙両得の贅沢を味わわせてくれる夢の薬に見えたのだった。1日4回、小さなカプセルを飲みさえすれば、